Costco.
こんばんは、来ましたよ。とりあえず、ですね、13時間配信が効いてるのか、1942が必ず入るようになりましたね、レッスンに。もういいから。うん、てか、それ流行んのかな、それ。ここだけで。わかんないけど、かまちゃんが用語集入るかなとか言ってたけど、どうなんでしょうかね。わかんないですけど。とりあえず、聞いたよと。んで、レッスンか、てかさ、1942ばっかだもんな。あれから。自分も入れてるからあれなんだけど。で、589番さんが、枠手かっていうのがありましたけど。で、591番さんが、こんばんはと。おっさんじゃねっつの。で、1942かっこいいわ、1942。っていうかさ、これさ、ネタがわかんないと、これ。しかも突然来たやつだしね、これね。本当に。で、592番さん、おっさん1942。だってこれもう、こんばんはって書いてないしね。もうこれ挨拶なのかどうかわかんない。593番さんも同じだし。なんだろ、これ。もうよくわかんないけど。つがもうね、あんまり時間も時間なんで、ちょっとね、雑草中名前の振りゲーの、まあ、それはなんか、ファーストボックス、セカンドボックス、サードボックスで、11月の、末あたりにフォースボックスが出るという風に書いてありましたね。で、ファーストに入ってるのが雑草っていう話と、セイタカワダチ草っていう話と、主人公の、相棒の波寺っていう人の、番外編の話が入ってて、ファーストボックスで、セカンドボックスは雑草の、まあファーストボックスのその雑草の話の続きと、セタカワダチ草ってやつの話の続きと、わからない、とりあえずなんか3つ入ってる。でサードボックスも多分そんな形なんだろうと思いますね。でフォースボックスも同じような形なのかな。つまりだから、てか、フォースボックスで終わらなかったら、フォースボックス読み終えた後、通知が気になる状態でずっと続くっていうことになりそう。わかんないけど。でも話的には、まあ、ネタゲーって書いてあったから、まあ、ネタゲーなんですけど。まあ、とりあえずもう、開けて画像アップしちゃう。主人公は、まあ、まあ、探偵だっつってるけど、まあ、なんつうか、まあ、ネタゲーだから、まあね、前回の13時間配信の初めの方を聞いていただければわかるんですけど、かなりね、その、なんつうのかな、選択肢間違えたら死亡、即死亡っていう感じのゲームなんで、やりやすいといえばやりやすい。でも死にまくる。すんげーゲーム、これ。でも結構ね、テンポはいいんで、やってて、つまらなくはないんですよ。自分としてはね。聞いてる方はどうかわかりませんけど、やってる方としてはまあ、まあ、テンポいいんで、なかなかっていう感じなんですけど。じゃあですね、ちょっと待ってよ、画像アップせんとあかんから。 とりあえず多分セータ側出しその方は前回のあらすじみたいのが毎回出てるからこっちの方が分かりやすいはず。うん、多分こっちの方が分かりやすいと思う。まあ、やってみないと分かんないけど、とりあえずファーストボックスには1話から10話まで、でセカンドボックスが11話から20話までで、多分サードボックスがその流れで考えれば当然21から30まで、でフォースボックスが、31から40までだと思うんですけどね、うん、とりあえずまあやってみますわ。雑草の、エトセトラ選んでセータカワダチソウ、てかちなみにこれ題名の意味は全くわかりません。雑草もセータカワダチソウも何にも出てこないんで、何か草が関係した話が出るってわけでもねえし、わかりません。じゃあ、行きましょうか。セータカワダチソウ早速行きたいと思います。スタート。セータカワダチソウ、まあやってきゃ、もちろん今日もせっちゃん呼ぶでしょって、毎回呼んでたら終わんないんだよ。それだったらゲスト呼んじゃうと、ゲスト呼んじゃうと終わんないから、平日呼んでたら大変だっつうの。しかも今10時スタートですからね、いつ終わるか分かんないのっちゃう。最初からいきますよ。セータカワダチソウのセカンドで、ファイルナンバー11、暗闇の通路へ。前回のあらすじ、探偵天王寺三郎とは城に隠された秘宝を探す依頼を受け城を探索していた。持ち前の勘の良さで資料室の資料から得た手がかりをもとに城に隠された通路を発見した。その日は英気を養い次の日に備えるのだった。そう。だから、いや疲れたから寝るって選んだら、10話目が終わったという感じ。で、11話目、まあ、次の日でね、で、行くという形ですね。行きます。翌日、睡眠をたっぷりとって疲れを取った。俺は再びあの通路の入り口に立っていた。私もご一緒に参りましょう。ついてきた木の山が俺に言う。これ、キノコ頭が、執事です。こいつが、いろいろ部屋をね、まあ知ってるんで、探索に一緒に付き合って、ここが何で、ここが何で、みたいなね。それで動かない時計があって、ちょっとその針ぐーっと動かしたら、新しい通路がみたいなね、何これみたいなのができて、そこの探索から、つう感じ。で、いきます。よろしいんですか？中でどんなことが起きるかわからないんですよ。私も名刀家にお仕えする身として、あなた様にお力添えする義務がございます。木の山はそう言うと、俺が準備していた荷物の一部を手に持った。俺は木の山に行った。早速選択肢。1、さあ行くぞ木の山。2、実は俺、暗所恐怖症で。3番、おやつは500円分だぞ。欲しい。ですけど、あ、500円分。合ってた。そう、つうかこれどれが合ってるかわかんないのこれ。合ってたよ。で、続き。ご心配なさらずとも、ちゃんと500円分おやつは入れてございます。さすがは木の山といったところか。俺が即興で言ったものまでちゃんと用意してるとは、見事という他ないな。それじゃあ行きましょうか。承知いたしました。俺は共に行動する木の山の意志を再確認するかのように、一言声をかけてから未知の通路へと足を踏み出した。中はまるで塗りつぶしたかのような暗闇。一寸先は闇、とでも言おうか。この暗闇では危険でございます。ただいま明かりをお付けいたしますので。そう言うと、木の山は持参した懐中電灯のスイッチを入れる。目の前には奥の暗闇へと続く石造りの通路が続いている。懐中電灯の光が通路の奥の暗闇を一層際立たせているような感じがするのはこの俺だけだろうか。随分と年代が経っているようですね。書物にあった昔の伯爵が作ったのなら、100年以上が経っているはずですからね。木の山の言う通り、作られてからかなりの年月が経過していることがわかる。あまり人が通った形跡もないようだし、これは秘宝とやらもまんざら書物の記録捏造というわけでもないかもな。 ちなみにこれ、秘宝探せって言われてるんでね、ここの城に隠されてるであろう、うん、元の、その、この城のね、主がね、持ってる、ね、とされてるね、定かではないですけどね、で、行きます。で、その時、木の山が選択肢。1、死んだ。2、寝込んだ。3、叫んだ。どうしようかな。寝込んだ。
私は至って健康です。
何を思って寝込んだなんて考えたのか、ともかく脈絡のない発想を感じたのか、木の山の工事の声とともに俺の意識は殺された。画面オペラ。あ、こういう感じで、どんどん画面オペラになるんだよ、ゲームオーバー。まあ、叫んだでしょうね。死んだなわけねえだろ。この木の子頭ね、デスノートじゃねえんだから、叫んだ。
天王寺様。
突然木の山が叫んだ。どうかしたんですか？
今、後ろに人影が。
木の山は、今俺たちが来た方を指していった。しかし、明かりを照らして後方を確認したが、誰もいる気配などない。
誰もいませんよ。気のせいじゃないですか？
妙ですね。誰かがいた気がしたのですが。でも、それなら足音も聞こえていいと思いますよ。多分、俺たちの影の見間違いでしょう。
それならいいのですが。
木の山は、まだなんとなく納得していないようだ。先へと足を進めると、左右に通路が分かれていた。もしかすると、内部はちょっとした迷路のようになっているのかもしれない。もしそうなら気をつけて進まなければ。生きて帰れる保証はないだろう。神々だろう。
いかがいたしましょう。
木の山が訪ねてくるが、ここは慎重に考えなければ大変な結果を招く可能性がある。何しろ昔に作られたものなのだから、侵入者に対する仕掛けが施されている恐れがあるからだ。さて、どっちへ行こうか。T 字路です。選択肢、右、左、前、前。
ドスドスドスドス。
前の壁に触れた途端、壁から無数の槍が飛び出し、俺と木の山は無残にも串刺しになってしまった。ゲームオーバー。というか、前に行こうとする時点でおかしい。
左。
正解だったっぽい。こっちの通路はどうやらまだ奥に続いている。道順としては正しかったようだ。おや？雪止まりになっている。道を間違えたのだろうか。しかし、曲がってからここまでは一本道で、他に行ける通路のようなものはなかったはずだ。
どうやら雪止まりのようですが、引き返しますか？
いや、道はこっちで正しいはずです。もし道を間違えていたなら、今頃二人ともあの雪になってるはずですよ。
しかし、現にこちらは雪止まりですが。
血の山の言う通りだ。しかし、俺はこの道が正しかったと信じている。何かがあるはずだ、ここには。そこで俺は、選択肢。天井を調べる。壁を調べる。木の山のヘアスタイルを調べる。もちろん木の山のヘアスタイルは、もう、くまなくし
ない。私の髪型に何の不満が。
不満も何もどうやったらそんな頭になるのが気になるではないか。ともかく、機嫌を損ねた木の山の声を聞きながら、俺の意識は遠ざかっていき、ゲームオーバー。で、壁調べる。はい、続き。よく見ると壁に文字が刻まれている。持参した辞書を片手に翻訳してみると、開きの言葉を答えよと書かれているようだ。
合言葉のようなものでしょうか？
多分そうだと思いますが、少し不安げに尋ねてくる木の山に確信のない返事をする。俺が調べた限りの書物にはここの鍵になりそうな記述は見られなかったと思う。となると、頼れるのは己の勘か。よし。選択肢。バンボビンバンボビンボンバンバンビビャーンで二つ目。ミョースポロパッパピピペペペ。はい、三つ目。ハンドフのフのホホホイキケ。これ、もう全部わかんない。もう勘だよ、ほんとに三つと。謎すぎ。謎すぎ。わかんない。もうどれがなんだかわかんない。どれだ？じゃあ、バンボバンボンビンビンボン。間違いだったようだ。突然天井と壁が崩れ、大量の瓦礫の下敷きになった俺たちの意識はそこで。わかんねえ、そのどれだ。じゃあ次。
ミョンスポロパッパピーピーベヘヘ。失敗した。じゃあ一番下。ハンのふのふのほほほい聞け。破れかぶれで言った自分でも理解不能な言葉で、なんと目の前の壁が開いた。自分で言っておいてなんだが、信じられない。さすがでございますね、天王寺様。木の山が俺に感心している。と言っても、単なる偶然に過ぎないのだが、まあ、運も実力のうちというしな。さあ、先へ進むとしよう。開いた壁の先で俺たちを待っていたのは、To be continued。セータガワ脱走セカンド、ファイルナンバー12、緊張、休息、そして緊張。前回のあらすじ、探偵天王寺三郎太は依頼主、ナトーに仕える使用人、日野山と共に城に隠された通路を奥へ奥へと進んでいくのであった。行きましょう、日野山さん。
はい、どこまでもお供いたします。
目の前の通路を、開いた俺は木の山を伴ってさらに奥へと進んだ。まあ、連れてみたいもんね。先へ進むと少し開けた部屋に出た。部屋の中心に台があり、台の上には何かが置かれている。部屋を見渡した限りではこの部屋で行き止まりになっているようだ。となるとこの部屋に何かがあると考えるべきだろうな。
台に何か置いてあるようですが。
ええ、なんでしょうね。俺と木の山は用心深く静かに台に近づいた。台に置かれていたのは奇妙な形をした三つの石像であった。
これが例の秘宝というものでしょうか。
まさか、この石像にそんな価値があるとも思えませんけど。この石像、書物で見た猫のような絵に似てるな。とにかく、この石像を調べてみなくては。左から、踊っている猫のような像。臼に入った餅をこねている猫のような像。枕に横になって寝ている猫のような像か。一体、この像に何の意味があるのか。さて、どの石像を調べようか。選択肢。踊っている猫のような像。臼に入った餅をこねている猫のような像。枕に横になって寝ている猫のような像。わかんねえっつの、こんなの全部勘だ、こんなの。こんなのもう勘。こんなわかんない。え？レッスヨミ、595番さんで、これせっちゃんで、毎回デコしても、イサムさんや皆さんに悪いので、今日はリスナーになりますと。いや、つか悪いというかですね、いや、悪くはないんですけど、いや、来るじゃあ。いや、つか、それでレスバーってついてまた終わらなくなっちゃったら困るっていうのがあるのよ、なんか。いいけどね、また来ます、で、596番さん、おっさんが壊れたっていうね、壊れてない。壊れてない。だってこの話が壊れてるんだって。ネタゲーだもん、これ。で、597番さん、拡張トーク。そして拡張。意味がわかんない。緊張、さっきのですね、拡張ばっかじゃん、それ。もうちょっと野菜食べなじゃん。肉、野菜、肉みたいになってる。で、踊っている猫のような像を選ぶ。意味わかんない。ぐわー手に取って調べようとしたと、石像には毒が塗られていた。あっという間に全身に毒が回り、俺の意識は、知らねっつの、その。じゃあ、枕に横になって寝ている猫のような像を選ぶ。調べようと枕に横になって寝ている猫のような像を手に取った瞬間、何かが動く音が響き渡った。何の音だ？俺は慌てて部屋中を見渡した。すると、なんとさっきまで何もなかった壁にぽっかりと別の通路が現れていた。石像を動かすと通路が開く仕掛けになっていたのか。しかし、この枕に横になって寝ている猫のような像にどんな意味があるのか。そして、他の二つの石像との違いは何なんだ。ここを作った奴の意図が全くわからん。偶然じゃん。気になることが増える一方なので気が重いが、ともかく新たに開いた通路へ俺たちは足を踏み出した。どこもかしこも似たような通路が多いから、気をつけないと来た道を引き返すのも難しくなるかもしれない。その時、奇妙な音。というか声が聞こえてきた。何の音だ？選択肢。
三丁目の田中さんの奥さんが台所で焼き魚を焼いているところへ勝手口から入ってきて魚を加えて逃げようとしたところ、奥さんにフライパンで殴られた野良猫のもじゃの鳴き声か、怪奇猫コウモリの声か、三、使用人木の山の絶叫。絶叫にしては可愛いね、随分。じゃあ1番。三丁目の田中さんの奥さんが台所で焼き魚を焼いているところへ勝手口から入ってきて魚を加えて逃げようとしたところ、奥さんにフライパンで殴られた、ね、野良猫のもじゃの鳴き声だ。
何ですかそれは。はっきり言って俺にもわからんと思った瞬間、俺の 目の前は真っ暗になり、木の山の絶叫とともに意識が途絶え、てかツッコミで死ぬナッツの主人公。
じゃあ真ん中、怪奇猫コウモリの声。
合ってた。なんと、いきなり俺たちの目の前に空を飛ぶ猫のような生き物が現れた。これはもしや幻の猫コウモリ？知っているんですか？ずっと昔に絶滅した生物で、この島にしか生息していなかったと聞いております。しかし、なぜこんなところに？
木の山はいるはずのない生物の出現に驚いているような。
うわ
っ、猫コウモリはあっという間に俺たちの目の前から飛び去り見えなくなってしまった。しかし昔の絶滅生物がいるということは、作られたのは少なくともその頃以前だということだ。昔の主が何かをここに隠している可能性が高くなってきた。
行きましょうか。俺たちは再び奥へと足を進めていく。ん？何の音だ。
その時、通路全体に響き渡るような音が奥から聞こえてきた。
これは、選択肢。
巨大な岩が転がる音。木の山のお腹の音。近所のぐーたら親父のいびき。
どこ近所って。でもぐーたら親父。
この近所にそんな親父はおりません。
もっともな木の山の工事を耳にしながら、俺の位置は遠のいていき、画面上ら。まあ、岩かな、岩。
岩じゃなかった、違います、申し訳ありません。
違うのはともかく、なぜ謝る。俺は脳裏に謎を残したまま、意識を薄れさせていくのであった。ね、ブラックモアみたいで、申し訳ありません、っていう、ね。木の山のお腹の音でした、正解は。
申し訳ありません。朝から何にも食べておりませんでしたので。
木の山が罰の悪そうな顔で言った。そういえば中に入ってから結構経っているな。俺もう少し疲れてきたし。じゃあ休憩しましょうか。
はい。
俺と木の山はここで一服することにした。守備よく先へ進むためにも一時の休息も必要だろう。
食料もお持ちいたしましたが、天王寺様はどれをお召し上がりになりますか。
木の山がそう言いさした場所には三つの弁当が広げられていた。何を食べようかな。
選択肢、シンプルイズベスト、日の丸弁当、ボリューム満点、ハンバーグ弁当、素朴な味が侮れない、鶏そぼろ弁当、鶏そぼろ。
それは私の分です。
じゃあ初めから選んどいてくれよ。という間もなく、木の山の絶叫を BGM に、俺の意識は闇へ闇へと沈んでいった。ガメオベラ。なら先取っといてよ、本当に。で、次。まあ、ハンバーグも木の山かな？じゃあ日の丸。
ハンバーグ選んでたら殺されてた。続き。天王寺様は控えめなお方でございますな。一番寂しい日のま、ま、一番寂しい日の丸弁当をご所望とは。
一番寂しい日のって書いちゃったよ。丸弁当じゃねえよ。で、続き。
鶏そぼろ弁当を片手にこちらを見ながら木の山はそう言った。しかし鶏そぼろ弁当をものすごい眼光で睨みつけていた彼を俺は知っている。
てんてんて
ん。俺と木の山は弁当を食べながら一時の休息を味わった。ひとときかな。そろそろ参りましょう天王寺様。
そうですね。俺は木の山に促されて通路探索を再開した。
また何の音だ。
また通路全体に響き渡るような音が奥の方から伝わってくる。
これは
選択肢、また木の山の腹の音。2番目、今度こそ巨大な岩が転がる音。 3番目、大怪獣ゴロゴロドンドンの鳴き声。めんどくさいゴロゴロドンドン、どうせ多分失敗だろ。巨大な岩だ。
なんと奥の方から巨大な岩が転がってきた。
て、天王寺様。
俺と木の山はこの巨大な障害を乗り切ることを余儀なくされるのであった。 To be continued。
セータが私とセカンド、ファイルナンバー13、巨大な追跡者。前回のあらすじ、探偵天王寺三郎とは使用人木の山と共に城に隠されながら通路を様々な障害を乗り越えながら奥へと進んでいたが、突如通路の奥から大岩が現れ、二人に襲いかかったのであった。
続き、突然奥の方から大岩が転がってきた。
天王寺様、とにかく逃げましょう。
俺たちは一目散に来た道を走って逃げ始めた。
俺と木の山は走る。あの石像の部屋まで戻れば、あそこまではこの岩も来られないはず。
木の山さん、あの石像のあった部屋まで急ぎましょう。
はい。
なんと入ってきたはずの石像のあった部屋の入り口は消え、代わりに道が二つに分かれていた。これもこの通路の仕掛けなのだろうか。となれば、間違った道を選ぶイコール死につながる。今までもそうだったが、後方から危険が迫っているとなれば、その危機感はさっきまでの比ではない。
天王寺様、どちらへ行かれるのですか。
木の山が答えをせかすように聞いてくる。すぐ後ろにお岩が迫っているのだ。ゆっくり考えている時間などない。
どっちへ。
選択肢、
右だ、左だ、何が何でも前。うわ
ー、変にこわばったばかりに逃げ遅れてしまった。俺たちは無残にも岩に押しつぶされて。ガメオペラ、当たり前だ。じゃあ今度右。あ、同じ行き止まりだった。じゃあ左、こんなわかんねえ、勘だもん。で、続き、
よし、こっちだ。
俺は左の道を選んで奥に向かって全力で走り出した。木の山も年齢の割には俺に負けない速さで後をついてくる。それでも大岩はそんな俺たちを嘲笑うかのように猛然と追いかけてくる。このままでは追いつかれてしまう。どうにかならないのか。俺は先に活路がないかを必死で見出そうと思い、走る先に目を凝らした。なんと目の前は行き止まりになっている。
このままでは岩の餌食に。
ん？よく見ると壁に3つのボタンのようなものがある。これに突破口があるに違いない。
どのボタンだ。
右、真ん中、左、
真ん中。
真ん中のボタンをどうする。また選択肢、続き、頭突きする、押す、鷹名人の16連射。もちろん16連射。
グッ、16ヒットコンボ。
合ってた。どこからともなくよくわからない声が聞こえたかと思うと、目の前の壁が開き、先へ進む通路が開けた。
木の山さん、行きましょう。
はい。
俺と木の山はここぞとばかりに全力疾走で走り出した。すると目の前は再び行き止まりになっている。よく見ると行き止まりの前にはさらなる闇へと導かんばかりに大穴がぽっかりと開いている。
まさかここに入るんじゃ。
しかしここしかございませんが。
確かに進むべき道はここしかない。しかも背後からは大岩が迫っている。一体どうすれば。
選択肢、清水の舞台から飛び降りるつもりで飛び降りる。2番目、バンジージャンプと思って飛び降りる。まあコードレスバンジーですけどね。3番目、スカイダイビングのつもりで飛び降りる。
スカイダイビング、
パラシュートがございません。
だからつもりだってのに。と木の山に納得させる間もなく、変な固定観念にとらわれた木の山につかみかかられた俺の眼前は闇に包まれて。木の山につかまれただけでダメなのか。
あ、じゃあもうどうするかな。じゃあ多分バンジージャンプだとコードレスバンジーですって言われちゃうから、清水の舞台から飛び降りるつもりで飛び降りる。
ママよ。
俺と木の山は意を決して目の前に口を開いた暗闇へと続く穴へと飛び降りた。
大丈夫ですか木の山さん。
なんとか。
随分と落ちたようだが、俺も絹山もなんとか無事に助かった。九死に一生を得るってのはまさにこういうことを言うんだろうな。
ん？この音はまさか。
俺は上の方に目を凝らした。すると、やはりあの岩も俺たちの後を追うように同じ穴を落ちてきた。どうにかしなければ。選択肢、避ける、ハンドパワーで空中に止める、受け止める、受け止める。どうしや、こんなでかいは受け止められんか。気づいた時にはもう遅く、俺たちは下敷きに。ゲームオーバー。当たり前。どうしようかな。ハンドパワーで空中に止める。当然ながら超能力などない俺のハンドパワーで止まるわけもなかったが、岩は俺たちをかすめてすぐそばにあった穴を落ちていった。
助かりましたね。私はもうダメかと思いましたよ。
俺も木の山も必要な追跡者の脱落にほっと胸をなで下ろした。周囲を見渡すと、そこは冷たい石造りになっている。
これは。
俺と木の山は新たな場所へと足を踏み入れたのであった。
To be continue。
聖高和田地層セカンド、ファイルナンバー14、冷たい守護者。前回のあらすじ、探偵天王寺三郎太と使用人木の山は突然襲いかかってきた大岩を何とかやり過ごしてたどり着いたのは、冷たい雰囲気を感じさせる石の空間であった。眼前に広がる冷たい石の空間、あまりの静けさに俺たちの不安は一層募る。見渡す限り石の廊下が続いており、どこからか光が入ってきているのか、外からうっすらと光が差し込んできている。
まさか城の地下にこのような空間があるとは。
城を知り尽くしているはずの木の山もさすがに驚きを隠せないでいる。
この先に例の秘宝が眠っているのかもしれません。帰る道も見つけなければいけませんし、とにかく先に進みましょう。
俺と木の山は冷たい石の廊下を歩き出した。
この先に秘宝があるのだろうか。
仮に見つけたとしても持ち帰れるほどの大きさとは限らないし、危険物でないという保証もない。依頼主の希望に応えられるかも疑問だな。書物にもシルエットみたいな感じでしか載っていなかったしな。俺の思考はさらに。選択肢、明日の晩御飯は何にしようかな。で、2番目、考えるのめんどくさいからやめた。で、3つ目、日の丸弁当だけだから腹減ったな。3番目、
贅沢は敵でございますぞ。
それにしたって日の丸弁当はないだろう。という間もなく、日の山の絶叫とともに点点点終了。じゃあね、考えるのめんどくさいからやめた。合ってた。まあいい、深く考えるのは秘宝を探し当ててからだ。そう思い立って俺たちは奥へ奥へと歩を進めていった。すると俺たちの行く手を遮るかのように石像が立っていた。なんだこの石像は。そう思いながらも石像の脇を通り抜けようとすると、
待て、ここを通りたくば私の出す謎に答えてからにしてもらおうか。
なんと石像が俺たちに話しかけてきた。
天王寺様、いかがなさいますか。
無視して通るのは簡単でしょうが、まだどんな罠が仕掛けられていても限りませんし、ここは素直に石像の謎を解く方がいいと思います。神々です。これまでのことを踏まえてもそう簡単に進めるほど甘くはあるまい。この石像も秘宝を守るための仕掛けに違いあるまいしな。
では我が問いに答えよ。上は大水、下は大火事、この者を答えよ。
選択肢、スポーツセンターの大火災、五右衛門風呂、集中豪雨に見舞われた火事のガソリンスタンド、
上は大水、下は大火事か。難しいな、これは。
スポーツセンターの大火災っていうのは、まあ、今下が燃えてて、上はまあ、プールがあるってことね、これね。まあ、五右衛門風呂ね。まあ、大火事っつってっかね。で、3番目が集中豪雨に見舞われた火事のガソリンスタンド。上は確かに大水。で、下はまあ、大火災だよね。火事のガソリンスタンドだから、まあ、大火事だからガソリンスタンド。豪雨なら火は小さくなって大火事じゃない。そういう問題なのか。と思うや否や、石像の目が、ランランと輝き始め、手に持つ石の剣で俺たちは撲殺されてしまった。やられた。ってことはスポーツセンターの大火災だ。
その通り。上の階にプールのあって下の階から出火したスポーツセンターが正解だ。見事なり。
はっきり言って何にも考えずに適当に答えてみたんだが、言ってみるもんだ。
よくわかりましたね、天王寺様。
相変わらず木の山が 俺に関心の声を上げている。俺に任せっきりにしないで、ちょっとあんたも手伝えよと思うが、今はそれどころじゃない。
では次の問いに行くぞ。
石像が次なる謎を繰り出してくる。来たよ。
朝は4本足、昼は2本足、夜は3本足。このものを答えよ。
選択肢。朝起きて昼に転んで病院へ行き、夜に松葉杖を使って退院してきた男。か、ゲソ好きのんべえ。か、人間。ゲソ好きのんべえってなんだ？意味がわかんない。朝4本足で、昼は2本足で、夜は3本足だから。まあ、一番上かな？違った。
そのまんまではないかって言われた。
あ、やっぱダメ？と思う間もなく、石像は俺たちの上にのしかかってきて、俺たちはその下敷きに、てんてんてん、画面をペラ。じゃあ人間。
ベタな答えはやめろ！
ベタでも何でも合ってるならいいじゃん。と抗議する間もなく、石像は持っていた石の盾で、俺たちを押しつぶしてしまった。動く石像強えな、これ。んで、じゃあゲソ好き、のんべ。一番意味わかんないやつが正解かよ。お！なんだって？本スレ100いったか？おめでたい。
おめでたいじゃないですか。
てか、どこ？100スレ目は。あった。
おめでとうございます。じゃあ、記念書き越しときましょうか。
てか、すげえ。もういっぱい書いてある。これ実況者が誰か書き込んだとこないの？これ。ないのかな、まだ。まあ、いや、じゃあ後でにする。じゃあ、ゲソ好きのんべ、続きいきまーす。ゲソ好きのんべ。
そう。朝に4本、昼に2本、夜に3本。ゲソ、かっこイカの足を食べている酒飲みのことだ。見事なり。
本当にそれでいいのか？というツッコミはなしねと言わんばかりに、石像ははっきりと言い切った。
では最後の問いだ。これを答えられれば先に進むことを許可しよう。
石像が今までにないぐらい厳格な面持ちで問いかけてくる。
天王寺様、頑張ってくださいませ。
だから、あんたもちょっとは考えろって。選択肢。
東北と、まず問題だ。東北東に牛、東南東にウサギ、西北西に鳥、西南西に羊、このものを答えよ。
選択肢、時計、2番目牧場、3番目焼肉屋。
これは牧場か？
まあ、時計だけど普通、ね、あの、十二支のやつでね、だけど、もうわかんないから、牧場。
そのまんまだろうが。
そのまんまで何が悪いんだよ。俺の必死の抗議の念も虚しく、怒れる石像の剣の錆にされてしまったのであった。錆つったって石の剣だけどな。
じゃあ焼肉屋だ。
合ってた。
その通り。 ここを作りし主が近所の焼肉屋の位置を示すために残した言葉なのだ。見事なり。
そんなもん残してどうするんだ。というツッコミはさておき、俺は見事に答えてみせた。
てか、ウサギってなんだ。
牛と鳥と羊はまあそれなりにわかるものの、ウサギはいいのか。
で、続き。知恵ある者よ、ここを通る資格をその他たちに与える。さあ通るがよい。
そう言うと、どんな仕掛けになっているのか、石像はあっという間に俺たちの視界から消えてしまった。
やりましたな、天王寺様。
木の山がまるで自分のことのように喜んでくれている。まあ自分の命もかかっているんだから、当然といえば当然か。
さあ先進みましょう。
はい。
俺と木の山は再び足を進め始めた。すると、また同じような石像が俺たちの前に立ちふさがった。また謎解きでもしろというつもりなのだろうか。
ここを通る前に我が問いに答えてもらおう。
先ほどの石像と同じことを喋りかけてくる。俺は選択肢、よし、受けて立つ。2番目、やだ。3番目、さっき答えたじゃん。3番目、さっき答えたじゃん。
文句を言うな。
やられた。石の剣でね、千切り受けた。
じゃあ、やだ。
やだっつったら、
そうか、ならば仕方ないな。
そう言うと石像はあっけなく消えてしまった。
諦め早っ。
別に答えなくてもよかったのですな。
俺と木の山はあまりのことに呆然とした。しかし、いつまでも呆然としてはいられない。俺たちはさらに奥へと足を進めていくのであった。
To be continue。
セータカワダチソーセカンド、ファイルナンバー15、くつろぎの先に。前回のあらすじ、探偵天王寺三郎太と使用人気の山は、立ちふさがった石像の妨害を見事に退け、冷たい雰囲気を携えた通路をさらに奥へと進んでいくのであった。俺たちはさらに奥へと足を進めていった。耳が痛くなるような静寂に俺たちの足音が響き渡る。
天王寺様、ずいぶん歩きましたが、一体いつになったら秘宝のある場所にたどり着くのでしょうか。
木の山が不安の混じった表情で聞いてくる。
さあ、それはわかりませんね。
俺は正直に答えた。この通路がどこまで続いているのかもわからない以上は、秘宝がどこまで行けばあるのかというのも見当がつかない。俺はさらに続けた。
選択肢、
まあ気長に探しましょう。2番目、ところで喉乾きましたね。3番目、じゃあ帰りますか。ところで喉乾きましたね。
そうですね。ではお飲み物をご用意しましたので、お好きなものをお選びください。
そう言うと、木の山は持参した荷物を広げて、中から3つの水筒を取り出した。左からメロンソーダ、オレンジジュース、奥飛騨の天然水となっておりますが、お好きなものをどうぞ。そう言って飲み物を勧める木の山に、木の山さんが先に選んでくれてもいいんですよ。
いえいえ、私に遠慮なさらず、どうぞお選びください。
自分の欲しいものを取られたら送るくせにと思うが、口には出さず、とりあえず選ぶことにした。
というか、メロンソーダなんて持ってくんなっつの。さて、何を飲もうか。
メロンソーダ。ぐわーって。
メロンソーダだと思っていたものは、なんと濃硫酸だった。喉から胃にかけて焼けつくような痛みが伴い、それと同時に俺の意識はって、お前。濃硫酸、水筒に入れてくんなっつの。てか、いっぱい入ってんな、メロンソーダ。だと思った。てか、コップに、すげえな。ていうか、なんで木の山騙そうとしてんだよ、これ。
うん。
レス読み。600番さんですけど、木の山の髪型がまか不思議な剣についてっていうことですけど、うん。だって最初、キノコって書いたら合ってたんだもん。だってキノコですもん、あいつ。うん。だって木の山なんつんだっけ、あいつ。なんかね、キノコみたいな名前ですよ、あいつ。ええ。で、てか、濃硫酸受けたから、次、
まあな、オレンジジュースにしたい。
オレンジジュースと思っていたものはなんと猛毒の液体だった。毒が全身に回り、俺の位置はそこで。っていうか何、木の山、木の山暗殺者だ。なんだよ、奥飛騨の天然水しかダメじゃないか。なんだよこれ、意味がわかんねえ。奥飛騨の天然水だな。俺は奥飛騨の天然水を選ぶと一気に飲み干した。冷たくすっきりした喉越しが体の疲れを癒してくれる。天王寺様は本当に質素なお方なのですね。水などわざわざ選ばなくても。じゃあなんで日の丸や水なんか持ってくるんだよ、と言い返したくなるのを抑えて水分を補給する。岩に追いかけられたおかげで疲労した体力を取り戻すため、俺と木の山はここで十分休憩を取ることにした。
さすがに少し疲れましたね。
休憩のために床に腰掛けた木の山が言った。ここに入ってからもうだいぶ経ちましたからね。時計を見ると入ってからすでに8時間が経過していた。選択肢、そういや見たいテレビがあったんだっけ。2番目、ああ嫌だ嫌だ。3番目、作りかけのジグソーパズルあるの忘れてた。今頃思い出した。で、そういや見たいテレビがあったんだっけ。
私も見たい番組があったんです。
そう言って興奮した木の山は勢いよく俺に迫り、俺の意識は徐々に闇に飲まれていき、もうだって木の山暗殺者だどう考えても。で、作りかけのジグソーパズルあるの忘れてた。
途中で崩された時のあの悔しさ。
嫌な過去でも思い出したのか、木の山は突然俺に迫り、俺の目の前は真っ暗になり、意識も点々って。わからないもん意味が。ああ、嫌だ嫌だ。で、続き。
お気持ちはわかりますが、ここが踏ん張りどころです。頑張っていきましょう、天王寺様。
俺に対する激励のつもりらしい。まあ、彼にしてみれば、主人の依頼をここで投げられても困るだろう。俺にしても、あくまでも愚痴みたいなもんで、久々の依頼を途中で投げるつもりはないしな。
ところで、天王寺様。
木の山が改まった表情になった。
やはり先ほどから我々の後を誰かがつけているような気がして仕方ないのでございますが。
前にも言っていたことだが、木の山はどうしてもあれが気のせいだとは思えないらしい。しかし、足音らしいものは聞こえていないし、岩に追いかけられて引き返した時にも誰もいなかったじゃないですか。もし誰かが後をつけていたのだとしても、俺たちは大岩に襲われるという想定外のアクシデントに遭い、来た道を走って引き返している。俺たちの後ろにいたなら、その時に人影や気配の一つも感じていいはずだ。
しかし、気になります。
木の山は見える尾行者に不安を隠せないようだ。まあ、誰かに後をつけられていると思っているなら、誰かで平常ではいられないのも当然だな。神々だな。俺は木の山の不安を払拭するために言った。選択肢。
あんたのことを思ってるストーカーだと思えば幾分気が楽だろ。
2番目。夜中道を歩いていて、後ろで足音が聞こえたので振り向くと。3番目。心配するな。俺がついている。
心配するな。俺がついている。
選択肢、合ってた。
はは、頼もしゅうございますね。
どうやら木の山の不安を和らげる手助けにはなったようだ。共に行動する彼が不安なまま進むのは、共同で行動するのに支障を来す恐れがあるからな。
天王寺様、そろそろ参りますか。
そうですね、じゃあ行きましょうか。二度目の休息を終えて、俺たちは再び探索を再開した。さらに奥へ進むと、そこには石板が立っていた。そこには資料室で見た秘宝の形と同じようなものが刻み込まれている。翻訳してみると、刻まれていた文は、選択肢、危険、頭上注意。2番目、ラーメン、そうめん、冷やそうめん。3番目、高貴なる伯爵、ここに秘宝を納め、以下略。
どう考えても何かの文にしか見えないんだけどな、石板に書かれているのは。危険頭上注意だったら長すぎだろっていうね。で、選択肢、あ、選択肢はレス読み601番さん、これ作った中の人は奥飛騨の天然水宣伝してるなって書いてある。確かに。それはいけるだろうって。天然、俺あんまりな、ミネラルウォーターは飲まねえかな。んで、じゃあラーメン、そうめん、冷やそうめん。合ってたのか？わかんない。ラーメン、そうめん、冷やそうめん。一体この文に何の意味があるのだろうか。俺たちはこの石板に秘められた謎とは一体。 To be continued。 てかびっくりした、合ってた。次のシナリオへ飛ぶ。聖高和立層セカンド、ファイルナンバー16、刻まれし文の謎。前回のあらすじ、探偵天王寺三郎太と使用人気の山は休息して喉の渇きも潤し、いろいろな不安を抱えつつも先へと進んでいった。すると彼らの目の前に奇妙な記述が記された石板が姿を現したのである。すごいね、このあらすじ、いろいろな不安を抱えつつもって書いちゃってる、うん、で続き、ラーメン、そうめん、冷やそうめん。この文に一体何の意味があるのだろうか。他に何かの記述があればヒントにもなるというものだが、ラーメン、そうめん、冷やそうめん以外には大した記述は見当たらないのだ。どういう意味があるのでしょうか。それは俺の方が聞きたいくらいだが、このままここで手間取っているわけにはいかない。多分この文にこの先への道を開く何かがあるはずです。それを考えなくては。しかし全くヒントがないし、こればっかりは俺得意の山間に頼るほかなさそうだな。まずラーメンだが、選択肢、ラーさんという男の人、2番目ラーというお面、3番ラーという麺、綿、ラーというお面。どんなお面じゃ。石像がどこからともなく現れ、石の剣を勢いよく俺たちの頭上に振り下ろし、はい、ツッコミ役、雑草の庭師に当たるやつが出てきたよ。じゃあまあね、ラーさんという男の人。正解。おそらく、ラーという男、ラーメン、か？何の根拠もないが、とりあえずそう考えておこう。次はそうめんだが、そうという男ではあまりに単純すぎるし、ここはもう少し考えた方がいいかもしれないな。さてそうめんは、選択肢、ラーさんは顔色が悪い、ラーさんは顔が汚い、ラーさんは顔が臭い。意味がわかんねえ、どういうことだ。そうめん。青面。ラーさんは顔色が悪い。合ってた。おそらくラーさんは顔色が悪かったに違いない。ラー、男。ラーメン。そうめん、青い面。ということじゃないかな。かなり強引な気がするが、文句のある奴は他に納得いく答えを考えてから言ってもらいたいものだ。天王寺様、あちらに何かございますか。木の山が何かに気がついたようだ。木の山の示す先には、俺たちが先ほど行く手を阻まれた石像と同じものが立っていた。下の台に刻まれている文字を解読すると、そこには、イニシエの騎士、ラーと記されている。俺の勘は間違っていなかったようだ。が、しかし顔色は悪いようには見えない。そうめんは、青い面、そうめんではなかったのか。それとも、冷やそうめんに鍵があるのか。よし、冷やそうめんについて考えてみよう。選択肢、麺は冷たいうちに食べましょう。2番目、顔を冷やしましょう。3番目、冷凍戦隊冷やそうめん。もうこれはもうね、冷やすと見た。これは奥飛騨の天然水で冷やすしかない。顔を冷やしましょう。正解。多分、顔を冷やす。 冷やそうずら、冷やそうめんって意味だと思うが、それでも前のそうめんの意味は溶けてこない気がするんだが、もしかするとこうかもしれない。俺の脳裏に一つの答えが浮かび上がった。木の山さん、いかがいたしました？突然興奮した俺の声に驚いたのだろう。木の山は慌てた返事を返してきた。木の山さん、ここに入るときにいろいろなものを持って入ってきたんですよね。
はい、さようでございます。もしものこともございますので。
木の山は今回の探索の重要性を知っているから、あれもこれもと不必要なものもたくさん持ってきているに違いないだろう。
木の山さん、
選択肢、クミとガム持ってますよね。2番目、冷蔵庫を運んできてますよね。3番目、ドライアイスありますよね。クミガム持ってますよね。
私はガムは噛みません。
ガムが嫌いだった木の山は俺の考えを聞く余裕も失い、俺に掴みかかったところで俺の意識は途絶え、掴みかかったところで意識失うなっつじゃあ冷蔵庫を運んできてますよね。
いくら私でもそんな重いもの運べますか。
まあ冷蔵庫担いで動き回るやつはおらんわなと、至極当たり前なことに納得しながら俺の意識は闇へと落ちていき、ガメオベラ、じゃあドライアイスありますよね。で、続き、ドライアイスありますよね。
はい、飲み物を冷やすのに使用しているものがございますが。
貸してください。
あ、はい。
俺の考えが正しければこれで謎は解けるはずだ。俺は木の山から受け取ったドライアイスをラーの石像の顔面に当てた。すると石像の顔がみるみる青白くなっていく。すると
何の音でしょうか。
すぐ近くで何かの音が聞こえた。すると先ほどまでそこに立っていたはずの石板が消えて、地下へ続く階段が現れていた。
やっぱり思った通りでしたね。
俺は考えが的中していたことに満足していた。
どういうことなのですか。
木の山は何が何だかわからないと言った感じだ。冷やそう麺というのは、麺を冷やす、面を冷やすという意味だと思ったんです。となると前のそうめんは一体何なのかということになりますが、これは青い顔、つまりそうめんという意味だと考えたんです。
それで。
木の山は興味津々で聞いている。要するにあの石板に刻まれていた分は、ラーの顔が青くなるまで冷やせという意味が込められていたんですよ。
なるほど、そういう意味でしたか。
木の山は深々と感心している。
ではこの先に秘宝が。
木の山が俺に聞いてくる。俺は答えた。選択肢、秘宝を見てひーほーと感心するでしょうね。2番目、秘宝はない。3番目、秘宝がないという秘宝は避けたいですからね。はい、もうね、もう親父ギャグ炸裂ですよ。選択肢の中で3分の2を占めてますよ、ね、困ったな、どれかな、わかんねえなこれ。どうかな、どうすかな。秘宝はない。
今さら何を。
やられた、逆上した。木の山が襲いかかってきた。じゃあ3番目、秘宝がないという秘宝は避けたいですからね。
全くその通りです。頑張っていきましょう。
シャレを飛ばしたつもりだったんだが、木の山は俺が気合を入れ直したと思い込んだらしい。真剣な表情で俺の言葉に相槌を返してきた。今更シャレでしたなんて言えないしな、とにかく先へ進むとしよう。
To be continued。
セイタカ・アワダシソ・セカンド。ファイルナンバー17、まばゆい光をこの手に。前回のあらすじ、探偵天の寺三郎と使用人木の山は、奇妙な文の刻まれた石板の謎を解き、開かれた地下への階段を降りようとしていた。続き、
俺と木の山は開かれた地下への階段を足元に気をつけながら恐る恐る下り始めた。降り始めた。目の前に現れたのは大きくて太い石柱であった。それ以外には目につくものはなく、ここから先へ進む道も見当たらない。
大きな石柱が一つあるだけでございますね。
ここに何かあるはずですよ。よく見ると石柱の真ん中あたりに切り込みのようなものが走っている。ここに仕掛けがあるんじゃないか。そこで俺は選択肢、切り込みの部分を引っ張ってみる。2番目、切り込みの部分に必殺天王寺ディエッグ。3番目、切り込みの部分をこそばしてみる。切り込みの部分をこそばしてみる。ガッパッパー。俺が撫でるように切り口を触ると、笑い声のような音とともに切り口が口を開けた。石柱のくせにくすぐったがりとでも言うのか、全くわけがわからんな。
天王寺様、中に何かあるようですが。
本当ですね。開かれた切り口は引き出しのようになっており、中からまぶゆい光が放たれているのがわかる。その中には、選択肢、黄金の猫の像、黄金のカエル像、黄金の伯爵像、黄金の猫の像。ズドドーン。なぜかまばゆい光が突然爆発し、目の前にいた俺たちは爆炎に包まれ、ガメオベラ、わかんねえつの、黄金の伯爵像。失敗した。まさかカエルとは。カエルだった。そこにはヒゲを生やしたカエルの黄金像の姿があった。資料室の本に載っていた絵はこれのことだったのか。
天王寺様、これは。
おそらくこれが例の秘宝でしょうね。手触りと重量感から見て多分純金製だろう。かなりの価値があることは間違いない。
これが例の秘宝ですか。
木の山は目を輝かせて黄金像を見つめている。俺は思った。選択肢、持って帰るのめんどくさいな。2番目、このまま持ち逃げしようか。3番目、こんな不格好な像、金でなかったら願い下げだな。どれだ。あーにゃっちゃ、どうかな。そうだな、どうしよっかな。このまま持ち逃げしようか。
不埒な考えは成敗いたしますぞ。
ここまで来たのに殺された。じゃあ持って帰るのめんどくさいな。
合ってた。ご心配なさいますな、私がお持ちいたします。
さすがは使用人だけあってよく気がつく。主人も彼のような人物が使用人だとありがたいだろうな。では帰りましょうか。
しかし私たちは上から落ちるようにここに来ましたし、いかにして引き返すのかが問題になりますな。
確かにそうだ。俺たちは大岩に追いかけられるようにしたいと落ちてきた。あそこから上へ上がるのはまず不可能だろう。となればあそこ以外にも外へ出られる道がきっとあるさ。それを見つけなければ。しかし侵入者がここに来るのを阻むのはわかるが、帰り道も複雑であるとはあまり考えられない。となれば容易に脱出できるための出口用の通路がきっとあるはずだ。俺の勘が確かならこの部屋にその鍵はあるはずだ。俺は選択肢、左の壁を調べた、正面の壁を調べた、右の壁を調べた。正面、石柱の背後にある壁を調べると、そこに切れ目のようなものが走っているものが見えた。隠し扉のようなものかもしれないな。問題はどうやって開けるかだが、一つあの時のように開きの言葉でも唱えてみるか。よし、選択肢、マッハマハハマッハマッハか、ハモヒモミョミョミョポンポンポンか、イヌチュイニマニマホンノモヘンナマ
もう意味がわかんないもん、これも。さっきと違うし。3番目。あ、合ってた。なんと、目の前の壁が開き、その先には、上へ上がる階段がその姿を覗かせている。ここから上へ上がれるようですよ。お見事です、天王寺様。俺たちは、開かれた階段へと足を踏み出した。
待ちたまえ!
その時、背後から声がした。
To be continued。
セイタカワダチとセカンド。ファイルナンバー18。呼び止めた尾行者。前回のあらすじ。探偵天王寺三郎太と使用人木の山は苦労の末念願の秘宝を手に入れた。隠された出口らしい階段を登ろうとしたその時、背後から何者かが彼らを呼び止めたのである。
どうやら目的の秘宝は手に入れたようだな。
背後から聞き覚えのある声が聞こえてくる。
一体何者だ?見ればわかる。こちらを踏む来たまえ。
俺と木の山は背後を振り向いた。そこにいたのは、選択肢。納豆マン。スーパーキノコ。
わかりません、ちゃんちゃん。
スーパーキノコ。
それは私のことですか?
あんたしかいねえじゃん。と言いたかったが、その前に俺は木の山の餌食に、やられた。じゃあ、納豆マン。合ってた。納豆マンだった。選択肢、正解。続き、なんとそこに立っていたのは城の主、納豆であった。しかし、なぜ彼がここに。
悪いとは思ったが、後をつけさせてもらったよ。君たちが趣味よく秘宝を手に入れられるかが気になっていたからね。
木の山が感じていた背後の気配は彼だったのか。しかし、守備よく秘宝を手に入れられるかが気になったなどという理由はどうも納得できない。そもそも、後をつけたとはいえ、自分の足でここまで来られるのなら、俺に依頼する必要などなかったはず。どういうことなのかが気になるな。俺は彼に聞いてみることにした。選択肢。何のためにこんなことを。2番目。こんなところで何してるんだこのデブチン。3番目。よく大岩を避けて来られましたね。3番目。
他に聞くことがあるだろう。
怒った主人は強力な力で俺の首を絞め、俺の意識は徐々に遠のいていった。やられた。
こんなところで何してるんだこのデブチン。
合ってた。
ふっふっふ、ずいぶん興奮しているようだな。デブチンとは言ってくれる。
俺の挑発にも乗らず、主人は余裕の笑みを浮かべている。
はぐらかさないでもらいたいね。
俺は毅然とした態度で主人に言い放った。
落ち着きたまえ、名探偵の名が泣くぞ。
主人はそんな俺など気にしていない様子だ。
守備よく秘宝を手に入れられるかが気になった。というのは本当だ。そして君は見事に期待に応えて秘宝を手に入れてくれた。
お褒めに預かり光栄だが、それとあんたがここにいるのと何の関係がある?まさか本気でそんな理由を信じろって言うんじゃないだろうな。考えれば考えるほど不可解になる一方だ。
確かに君にとっては不可解極まりないかもしれないが、そんなことはこの際どうでもいいのだよ。そろそろその秘宝を渡してもらおうかな。
主人はそう言いながら俺たちに近づいてくる。どうする?選択肢。おとなしく秘宝を渡す。2番目、
ヤプー、渡さないよ。
3番目、いくら払う?3番目、いくら払う?
そうだな、ではお前の命で払ってやろう。
やられた。じゃあ2番目、ヤプー、渡さないよ。
ほうほう、私は依頼主なのだよ。なぜそんなことを言うのだね。
ここまで来たってことは、俺たちが秘宝を手に入れたらそれを奪って、俺たちを何者にするつもりなんだろ?
面白いことを言うね。しかしなぜ私がそんなことをしなければならないのかね。
そうする必要があったとしたら?
ん?
俺がそう言うと主人は表情を曇らせた。
お待ちください天王寺様。なぜご主人様が我々の命を。
木の山が信じられないといった表情で聞いてくる。問題はこの秘宝だ。
おそらくあんたはこの秘宝のことが俺たちの口から漏れるのを恐れたんだろう。この秘宝にどんな秘密があるのかは知らないがな。
大したものだな、天王寺君。しかしそこまで分かっているということは覚悟ができているということなのかね。
主人はさらに俺たちと間を詰めようと迫ってくる。
このままじゃまずいな。
選択肢、それ以上近づいたらこの秘宝がどうなるか。2番目、待ってくれ、秘宝をやるからどうか命は。3番目、絶対に秘宝のことは言わない、指切りしてもいい。
じゃあね、どうすかな。
意味わかんねえ。レッスン読み602番さん、本スレ100ということで100時間配信とかどうよ、イサムさんと。ね、4日かかるよ。4日
だぞ、4日。
無理だっつ。どう考えたって嫌だっつ。4日とか死んじゃうでしょ。24時間だったら大変なんだよ。もう、じゃあ次、じゃあ一番下、絶対に秘宝のことは言わない、指切りしてもいい。
指切りって子供か。
やられた。
じゃあ、それ以上近づいたらこの秘宝がどうなるか。
ぐっ。俺がソード書をかけると主人は足を止めた。どうやらこの秘宝を傷物にされたくはないらしい。よし、主人が隙を見せた今がチャンスだ。選択肢、日の山に飛びかからせる。2番目、ここは必殺天王寺アタックだ。3番目、土下座する。ここはもうね、高速土下座。焼き土下座だ。
謝っても無駄だ。
ちょっとぐらい考えてくれたっていいじゃないか。文句の一つも言いたくなるところだが、主人はそれを許さず俺の息の根を。やられた。隙見せたから土下座かませばね、なんとかなるかと思ったんだけど、ダメだった。で、レッスン読み603番さん、おっさんの若さならいけるよと、矛盾してるぞと、おっさんと若さっていうね、いける？いけない。100時間とか死んじゃうよ。どれだけ、つけっぱだったらさ、その、まだしもね、ただラジのさ、ネットラジのその、配信のなんつーの時間をさ、つけっぱなしでただ稼ぐっていうのだったらまだね、ありえないことでもないかもしれないけどさ、ねえ。難しい、難しいって感じ。もう無理だよ、ほとんど。ほとんど不可能に近いよ。ギネス級。で、次。木の山に飛びかからせる。合ってた。木の山さん。は。俺の意図を速攻で解釈したのか、名前を呼んだ途端、主人に強烈な当て身を食らわせる。
ぐわっ。
主人はどたりとその場に倒れ伏した。どうやら気を失ったらしい。さすがに木の山さん、お強いですね。
天王寺様が隙を作ってくれたおかげでございますよ。
木の山はやれやれといった感じの表情で言った。
ご主人様が我々を殺そうとするとは。
秘宝に目がくらんだのかもね。
ん？とりあえず階段から上上がりましょう。
ご主人様は？
ああ、ここまで俺をつけてきたんだし、放っておいても多分大丈夫でしょう、星。俺と木の山は気絶した主人を置いて、上へ続く階段へと足を進めていった。
To be continued。てか、依頼主倒して、あとどうすんだこれ。
セイタカワダシソセカンド。ファイルナンバー19、追いすがる者。前回のあらすじ、探偵天王寺三郎太と使用人木の山は苦労の末念願の秘宝を手に入れたが、突然現れた依頼主、ナトウに襲われ戸惑いながらも、相手の隙をつき、その場をしのいだのだった。俺たちは目の前の上へと続く階段へと足を踏み出した。上を見上げると、外から差し込んでいるのであろう、木の山の持つ懐中電灯などとは比べ物にならないまばゆい光が見えていた。
外へ出られるのでしょうか、天王寺様。
ええ、出られると思いますよ。 長時間の地下探検にようやく終止符が打たれると思うと安堵感が全身を駆け抜けるようだ。さすがにかなり下へと降りてきていたのだろう。上へと続く階段はかなり長い。これは登るのも一苦労だな。その時、
待て
ー、俺たちの背後から聞き覚えのある声が響いてきた。背後を見るとなんと気絶していたはずの主人が猛烈なスピードで階段を駆け上がってくる。
私があのくらいで参るとでも思ったのか。
て天の王子様。
木の山が焦りの表情を浮かべて俺がどうするのか伺っている。ここは狭くて足場も悪いし、さっきのように隙をついて肉弾戦に持ち込むのは不可能だ。このままではまずい。ここは奴を動揺させて逃げるしかないな。よし、選択肢。おっと、そんな態度でいいのかな。主人にハッタリをかます。2番目、鼻の頭がテカってますよ。主人に特に何でもないツッコミをかます。3番目、秘宝はやるから勘弁してくれ。主人に命乞いをする。まあテカってますよかな。野郎テカってますよっていうのは、この前セイタカは私そのファーストの時に出てきたね、選択肢で、正解でしたから。確か鼻の頭がテカってますよ。合ってた。
は、そういえば今朝は鼻の手入れを。うわぁ、
とっさに鼻のテカリを指摘された主人は注意が鼻に向いたことで体勢を崩し階段を転げ落ちた。
今のうちに逃げましょう。
俺と木の山は再び階段を駆け上がり出した。しかし登れど登れど上へはなかなかたどり着かない。大岩の追いかけられて落下してきた距離がかなりのものだったのだろうな。
待てー、逃がさんぞ。
また背後であの声が。体勢を立て直した主人が再びすごい速さで階段を駆け上がってくる。このままでは追いつかれてしまう。よし、もう一度月を作ってやる。選択肢。あ、犬のふんふん出る。2番目、あ、100円落ちてる。3番目、あ、足短っ。多分ね、足短いから、足短いにしてみる。あ、足短っ。
やかましい。
火に油を注ぐようなことを言ってしまった俺は、激高した主人に持っていたブロックでしこたま殴られ、俺の眼前は血に染まり、
ガメオベラ、ゲームオーバー。
じゃあ、犬のふんふん出る。
うわ、じゃないって、うわー。
フンを踏んだことを確認しようと片足を上げた主人はまたしても体勢を崩し階段を転げ落ちた。
さあ今のうちです。
俺と木の山はまた階段を駆け上がり出した。少しずつ光が強くなってきている。出口は近いようだな。
まだまだ。
またか。
犬のフンなんかついてないぞ。
欺かれたことに怒りを隠せない主人はさらに速度を上げて階段を登ってくる。何度来たって追い払ってやる。選択肢。
このキングオブデブチンが。
2番目、
納豆臭いぞこら。
3番目、
アブラディールバナブッチャ
ー。ね、アブドーラザブッチャーなんですけどね、本当は。じゃあ3番目、
アブラディールバナブッチャー。なんてひどいことを言うんだ。
俺の想像以上のひどい悪口に動揺した主人は、またまた階段を転げ落ちていった。
天の寺様。
木の山は息がかなり上がってきているようだ。さすがに年には勝てないか。
捕まりたくないならもう少し頑張るんですよ。
俺は疲労の色濃い木の山を叱咤激励する。
うお
ー、背後で再びあの声が。またかよ、しつけ。
許さん、許さんぞ。
ひどい悪口で心に傷を受けた主人はさらに怒りの度合いを増して俺たちに迫ってくる。
しつこい親父だ。
選択肢、
フリーズ。
2番目、そこのデブチン、脇によって止まりなさい。3番目、ダールマさんが転んだにする。
はぁ、ってまたか。
反射的に体に急ブレーキをかけてしまった主人はバランスを崩してまたまた階段を転げ落ちた。
木の山さん、もう少しですから頑張ってください。
はい。
出口の光がかなり近くなってきた。もう一息だな。
おのれ。
弱々しいが、またしてもあの声が。これ何回目これ。
逃がさんぞ。
さすがに何回も階段を転げ落ちただけに、主人も体力の限界が近いようだな。そろそろとどめを刺してやるか。選択肢、しょぼいやつだな、この歩くラードが。二つ目、土にまみれた姿が貴様には似合いだな。三番目、しつこいだけで大したことないじゃん。三番目、
ぐわ、言ってはならんこと。
俺のとどめの一言に主人は精神的ダメージを受け、そのまま階段を今までにない勢いで転がっていった。いくら待てても今度こそ主人は這い上がっては来なかった。さすがに階段を転げ落ちたダメージが限界に達したのだろう。なんとか追い払えたみたいですね。木の山さん、出口ですよ。
ああ、さすがに疲れました。
木の山にもようやく安堵の表情が浮かんだ。光の先の俺たちが見たものは。
To be continued。
セータカワダチソーセカンド、ナンバー20、闇からの帰還。前回のあらすじ、探偵天王寺三郎太と使用人木の山は、なぜか突然現れて襲ってきた依頼主ナトを巧みな心理攻撃で追い払い、光が差す階段の出口へと到達したのだった。謎すぎ。何これ。レッツ読み604番さん、あ、おっさんって言われて、うわーっと落ちるのこれ。俺もわかんないけど、で続いていきますよ。これで終わりですよ。セータカアダチソーだから、20番目だから、今度サードボックスに入るから。じゃあ行きます。
ようやく表へ出られますね。
木の山がほっとしたような言葉を漏らした。
表かどうかはわかりませんけど。
正直なところ、落ちてきた土地にどのくらいの高さを落ちてきたのかがわからないから、まだ上まで来たとは言い難いんだが、俺たちは光の先へと足を踏み入れた。なんと、目の前に広がっていたのは、美しい花々が咲き乱れるあの庭園だった。
ここは、
よく見ると出口は花に埋もれた地面の下に隠れている。まさかこんなところに通路の出口があろうとはな。
天王寺様、出口が。
俺たちが出口をくぐり終えた途端、地面がスライドしぴったりと塞がってしまった。
なるほど、こちらからは入れないように工夫が施されているわけか。
しかしここはこまめに手入れされていたし、気づかれないものなんだろうか。俺はさらに思考回路を働かせて考えた。選択肢、庭の手入れをサボるとは無性な奴がいるな。2番目、出口は塞がっちゃったし、主人はどうやってあそこから出てくるんだろうな。3番目、どうでもいや伯爵って、なんで日本語で意味が通るような都合のいい名前なんだ。3番目、
確かに気になりますが、今考えることですか。
隠した秘宝よりこっちの方が深い謎なんじゃないか。そう思いながら、木の山の抗議の声とともに、俺の意識は闇に落ちていった。じゃあね、出口は塞がっちゃったし、どうすんだろうなと主人。続き、そういえばあの主人、結局あっちに放ってきたけど大丈夫かな。まあ、向こう側からなら開くみたいだし、あれだけの体力があるなら多分何とかするだろう。しかし、長い地下空間だった。ん?
主人は俺たちがあの通路を見つける前の日は早く休んだはずだし、翌日は早朝から木の山と一緒にいたから知る機会はなかったはずだが。
俺は疑問を木の山にぶつけてみることにした。神々だ。
木の山さん、ご主人にあの通路のお話をしましたか。
そういえばお伝えする暇もなく天王寺様とご一緒しておりましたので、しておりません。しかし、ご主人様は我々の後をつけておられたし、一体どういうことなのでしょう。
やはり木の山が話したわけではなかったのか。
となると、
選択肢。
主人はただのデブチンではなかったのでは。 二つ目、主人はあらゆる会話を傍受できる超能力者。三番目、主人は意外にも FBI の捜査官なのでは。一番上、主人はただのデブチンではなかったのでは。
なんでそんなにデブチンにこだわるのですか。
だってデブチンなんだもん。という間もなく俺は木の山に殺された。じゃあ能力者、
あらゆる会話を傍受できる能力者。
もしかすると主人は周囲の会話を自由に傍受できる特殊能力でも持っていたのかもしれないな。
よし、
俺は木の山にこの疑問をぶつけてみた。あ、ございません。
早っ。
まあそりゃそうだな。この問題はまた後で考えておくことにしよう。
天王寺様、私は一足先に城に戻らせていただきたいのですが、天王寺様のお疲れを癒すご用意もいたしとうございますし。
そうですか、それはありがたいですね。じゃあ俺はゆっくり戻ってますので、どうぞ。
かしこまりました。では。
そう言うと木の山は軽い早足で城の方へと戻っていった。あれだけ息を切らせてたのに年の割には大した体力だな。ゆっくり戻ると言ったが、実のところを言うとヘトヘトで俺の体はかなり疲労しきっていた。通路の階段を一気に駆け上がったせいで足が思うように前へ行かないのだ。仕方がない、休み休み戻るとしようか。しかしこの黄金像、あの主人が必死に狙うほどの価値のある代物なのか。確かにこの像は純金製のようだが、あれだけの城を別荘に持つほどの財力の持ち主が躍起になって探し回る価値があるのだろうか。もしかするとこの黄金像には何か秘密が隠されているのかもしれないな。選択肢、
こんちくしょう、
黄金像を殴る。2番目、なかなか可愛い、黄金像に頬ずりする。3番目、てめえふざけんなよ、黄金像を揺する。黄金像を揺する。ん？揺すると何かの音がする。中に何か入ってるみたいだな。問題はどうやって取り出すかだが、全体をぐるっと見回してみたが蓋のようなものは見当たらない。まあ秘宝というくらいだから何か仕掛けがあるのだろうか。俺は黄金像の仕掛けを探ってみることにした。選択肢、黄金像の首を回す。2、黄金像のひげを剃る。剃る。3番目、黄金像を日の向く方向に高々と上げ、地に頭をすりつけて阿弥陀ば阿弥陀ばと歌いながら鍋焼きうどんを10人前おかわりし、店の大食い新記録を塗り替える。長い。黄金像のヒゲを剃る。ヒゲをいじくっていると、なんとヒゲと顔の隙間から小さな封筒が現れた。紙ではなく丈夫な素材でできているようで、その上口を固く封印されている。封印された口には特徴のある十字の紋が記されている。中身を確認したいが、封印が非常に固くて開けられず、封筒そのものも破って開けることができない。あまりに手荒なことをして中身が壊れたりしては何の意味もなくなってしまうし、開け方は城に戻ってからでも考えてみることにしよう。
天王寺様、
いつの間にか俺の目の前にあのメイドさんが立っていた。
木の山さんから伺いましたけど、随分大変な冒険になってしまったそうですね。お怪我はございませんでしたか。
いやいや、大丈夫ですよ。ちょっと疲れましたけど。
お城に戻ってお休みになられた方がいいですね。さ、手をお貸しいたします。
俺は、選択肢、手を貸すってレンタル料いくら。二つ目、手をお菓子にするのか、チョコかクッキーか。3番目、手がおかしいのか、髪型お笑い大賞が取れそうか。
何これ。にゃんにゃんにゃん、わかんないぞ。そうだな。どうしよっかな。どうしよっかね。
手をお菓子にするのか、チョコかクッキーか。
アホか、
殺された。
怒ったメイドは俺のバッグを取り、鮮やかなジャーマンスープレックスを俺に炸裂させ、致命傷を頭に受けた俺は息が遠のき、てんてんてん、ゲームオーバー、ガメオベラ。すぐにバッグ取ってジャーマンとはなかなかやるな。しかも投げっぱなしだよ、多分。じゃあね、手をかすって、あ、違うわ。こいつ、お笑いのやつが多分好きだから、しかも、ものすごいつまんないね、やつね。だから、手を貸すって、レンタル料いくら？ほら、やっぱり。合ってた。夫婦、相変わらず面白い方ですね。でもそういう冗談はお休みになってからでもゆっくり聞かせていただきますわ。彼女はそう言うと、俺の手を取り、そのまま肩を俺に貸してくれた。いい子だな。疲れ切っていた俺はそのまま彼女の好意に甘え、城まで肩を借りて帰ることにした。ようやくここまで戻ってこられたな。しかし未だに色々な謎が残っている。秘宝を求めた主人の真の目的、知り得るはずのない通路のことを知っていた主人、黄金像に隠されていた謎の封筒、しかし通路探索で疲弊した今の俺にはそれをじっくり考える余力すらなく、自分の部屋に戻って休息を取るほかなかったのである。終わり。謎を残してサードボックスに移る。セカンドボックスは終わり。これで聖鷹足蔵セカンド終了。はい、終了で、新しいの増えた。感動の純愛ラブストーリー、猫男の青春。猫男の青春か。これ雑草っていう話に出てきた猫男。なんだっけ。ストーカーしてたやつね。好きな人がいて、その人の話かな、これ。で、レスミ、605番さん、この後ゲスト呼ぶんですよね、と。まあ、猫男の青春読むなら、あれですけど。で、606番さん、これは懐かしのゲームブックですか、と。いや、ゲームブックっていうほどのあれでもないんじゃない、これ。うん。ゲームブックってやつはだって何番に行くとかじゃないの、あれ。で、607番さん、久しぶりにあくび城呼ぼうよ、と。あくび城608番さん、本スレ136スレ目には何かやりましょうと。136スレ目、もう俺いないよ、その頃。多分。もういねえんじゃねえ、これ。多分ね。で、じゃあまた誰が来ます、これ。猫男の青春ってやつでも、これセカン雑草セカンドボックスを落としていて、かつこのなんつの、ここまでは、あの、進ませないとダメなんだよ、これ。そうだから、そうじゃないとダメだから、うん、だ、そう考えるとまた、うん、誰か来るかなねえ、どうすんだこれ。わかんねえ。どうすんだこれ。これやっちゃっていいかな、これ。どうしよう。そう、また誰か来んの。609番さん、すでに出している俺がいる。すでに出している。すでに出していると来たか。すでに出しているか。だから来るってことか、これ。611番さん。違う、610番さん、あくびじょーって書いてあるよ。どうなんだよ。で、611番さん、136の次は、893とかになっちゃうからと、これやっちゃうね。ヤクザね、これね。893。72スレ目でね、夏でなっちゃんがやればなんかよかったのに、と思ったりする。もう遅いけど、とっくにね、あれだけど。で、どうすんの、これ。
でもこれは3番目のやつはかなり短いから多分前回のあのファーストボックスに、入っていたね、感じからするとね、
そこまで長くないのではないかと思うんだけども、
どうだろう、でどうすんのこれ、またあのトツが来んのこれ、ねえ、まあ13時間のやつ聞いてた方でも、聞いてても一番初めのその自分が雑草やってた時を聞いてるかどうかあれなんですけど、あんな深夜にやってたね、3時とかぐらいにやってたらのを聞いてた方はわかるんですけどね、あの時はまあね、びっくりしたっていうのでね、まあトニーちゃんが来たっていうのがありましたけども、今度はまた、誰かが来るわけですか、でも確実に猫とかが出てるってことは、あとは出てくるのはハルミってやつが多分出てくるとは思います。あとはわかんない、ハルミ以外に誰が出てくるかはわかんないけど、とりあえずハルミ役になりますよ、次来る方、もし来るとしたらね、そう、でどうだろう、なんか来る気満々な人はいるのかな、またわかりませんけどね、どうなんでしょうか、あんまり長くねえから来たろかみたいな人はいるのか、それともわからない、どうだ、このまんまなんつうの、ずっとぼーっと、ダラダラに行っちゃってもしゃあねえなっつのあるんですけど、どうすんだ。612番さんがほらいるの分かってんだぞ、出ておいでと、いるの分かってんだぞって誰だわかんねえけど、誰に言ってんだろう、謎だなどうすんだこれ、613番さんがせっちゃんのことかーって書いてあるけど、でも言っとくけど女役だ明らかにどうすんだ、ちょっと飲み物を取ってくるんでそこまで休憩します。それまでに何かあったらなんだその人と、まあ、やるっていうことを考えておきましょうか、じゃあ。ということで、じゃあ、とりあえずちょっと飲み物取ってくんで休憩。曲かけて休憩。どうしようかな。なんでもいいんだけど。じゃあ休憩しましょうか。はい。じゃあ休憩。じゃあちょっと飲み物取ってきますね。あと、まあワシントンクラブとか行ったりとかですね。そういうことですわ。では、その間に来るかどうかわかりません。もし来たら、もう俺に突して繋いどいて喋っててもいいですよ。まあウェーブは小さいですけどね。じゃあ。
み出す向きを未来自分打ち出すこの旅は見える先だだからこそ踏み出す価値が届く遠のくたまにおののく風に押されてその先のどく瞳の人生旅してるそれぞれが選んだ街に出るどうかでない旅へ行こう止まることなしで何かのきっと輝きます信じれば必ず輝き出す伸ばした手の先ある足は凍らした目の先何あるか風任せ派で回れこの先の未来へ晴れ渡れ今子供になって
戻ってきた、突なしなしなし なしだ、なしなんだよ、これがない。あるわけない。ね、なかったです。
ありませんでした。だからですね、また一人でやっていこうかなというふうに思います。いきます。画像アップしてからいきまーす。はい。ちょっとレース呼びね。614万さんが女性でしたら首上にお任せしますと書いてあります。まあ、いるかどうかわかりませんけどね。で、615万さん、誰が来るのか分かってか、誰も来ないって。誰も来ないわ。誰も来なかった。つうかね、だいたい来ないよ、ほとんど。この前が珍しすぎたよ、ほんとに。この前が珍しすぎた。来ない来ない。じゃあ画像アップし直して、番外編、感動の純愛ラブストーリー、猫男の青春を生きたいなと。ちょっとまたコールすらねえもんだって。なんつう、チャットすらねえもん。だから行きたいと思います。とりあえず画像アップ完了かな。じゃあ、行っちゃいます。よし。616番さん、こうなったら一人二役しかないなと。こうなったら一人二役しかないなって、そりゃそうだ。いつも一人何役もやってら。で、617番さん、まあ、いつも通りだなと。いつも通り。呼んで、まあ来ないわなと。だってこの前が特別すぎたよ、絶対。突入してくる人なんていないもんだって。で、618番さんで、女声なんて出ませんと。まあ、出ないわな。自分もね、おかも声でやってますから、当たり前ですけど、こんな声ですからね。で、いきます。猫男の青春。猫男、関西人だよ、よく考えたらこいつ。また関西弁かよ。くっそ。最初から。やっと終わったわ。授業終了のチャイムと同時に俺は夫ため息をついた。俺だけとちゃうんやろうけど、学校の授業中のはなんでこうも退屈なんやろな。俺は帰り自宅を始めながらうと視線を教室の出口へと向けた。その先に見えたのはクラスメイトのさなえちゃん。ちょっと前のひょんな出来事で一目惚れしてもうて、その日以来彼女を一線日はないくらいや。ちゅうても、今まで色恋沙汰なんかと縁がなかったから、どないしたらええかが、ようわからん。男はどうじょうや、声かけよ。選択肢4つ。突き追ってくれ。猫耳は嫌いですか。ブース。猫にゃんにゃんにゃん。これわかります？一番下のやつ。猫にゃんにゃんにゃん。カラスカーカーカーですか？わかりませんけど。選択肢。選択肢じゃなくて列読み。619万さん、618、女声なんて出ませんっていうのはあくび状ですかって書いてあって、620万さん、いいえ、被害者ですと。で、621万さんが刺すよって、何この3、このうまい、この3連打は、怖いよ、刺すよだもんね。すぐ刺すんだもん。もうこれのゲームに出てくる庭師と同じですよ、恐ろしいよ。で、猫耳は嫌いですか、合ってた。で、続き。別に嫌いじゃないけど、それが？いや、俺も猫耳やし、その、クラスメイトとしてどうなんかな、って思って。だ、俺は何を言うてんねんや。彼女と仲良なろうと思って、勢いで話しかけたけど、考えたらどう話題振っていいかわからんやんけ。おかしな人。そう言うと、彼女は何もなかったかのように歩いて行ってしもた。くぅ、我ながらもうちょい気の利いた言葉はかけられへんのかいな、もう。俺は自己嫌悪に囚われながらカバンを持って、彼女の音を、後を追いかけた。
俺は廊下で彼女に追いついた。ちょっと待ってくれへんかな。
何かご用なの？
彼女はいぶかしげに俺に言った。何かきっかけをつくなんと。
選択肢4つ。ハンバーガーのタダ券を見せて誘う。
ハンバーガーのタダ券を見せて誘う。
2番目、前回り受け身をする。いきなり柔道のやつね。
シューパターン、ビターンってやつね。
上手い人はそれで立つんですけどね。で、3番目、得意の猫券を見せる。で、4番目、無理やり手を引いて連れ出す。前回り受け身をする。ビターン。
今あなた、スカートの中覗こうとしたでしょう。
誤解や。
これ何？わかんねえわ、これ。この、慣用句がわかりませんよ、慣用句って言うんだっけ、これ。これ、ウリの田んぼに、なんつうの？履修じゃねえかな、なんつうの？恐れず、理科に感を正さず、わかんない。俺は彼女の言い訳のしようもないまま、彼女の怒りのカバンで撲殺されてもうた。撲殺って。ガメオベラ。で、選択肢。得意の猫犬を見せる。合ってた。
見たこともない構え方ね。私も少し格闘技をかじってるけど、それって？
俺流の猫犬やねん、これ。彼女の食いつきを見て、俺はここぞとばかりにそう切り返した。なんやったら、帰りながらにでも詳しい話聞かせてあげようか。
面白そうね。じゃあいいわ。
やった！俺は彼女に猫犬の話を永遠とし続けた。彼女は格闘技が好きみたいで、普通の人やったら絶対聞きたがらんような話も聞いてくれた。
そこまで自分の実力を自慢するんだったら、あなた今までに何かすごいことをしたこととかあるの？カミカミだし、オカマ声なの。
そない言われても急には。
ママよ。
選択肢。四択。
猫の着ぐるみでコミケに行ったことがある。
で、二つ目。
一斉で猫を100匹集めたことがある。
3番目、
キャットフードで1年間生活していた。4番目、実は猫をペットにしている。実は猫をペットにしている。合ってた。
猫のどこがすごいの？
実は、
選択肢4つ。
その猫はヘガ臭い。
2つ目、猫という名前の虎。
3番目、おかんが猫。4番目、寝込んでるんです。おかんが猫。
ふざけないでよ。
すんまへん。
さすがにありえない発言に怒った彼女のカバンがうなりを上げて俺の首筋を捉え、奇妙な音とともに俺の息は遠ざかってった。猫という名の虎。
虎って、あ、猫って虎の名前なの？
おかんが何か猫っぽいからて。正直、虎に猫ってどないなもんやろうな。おかんのセンスは身内の俺にもようわからんわ。
噛みついたりしないの？
なんでか知らんけど、異常なまでに家族にみんなに懐いてんねん。
なんとなくわかる気がするけど。
なんでか彼女は複雑な表情を浮かべている。
じゃあまた明日ね。
さすがにこれ以上引き止めたら変な奴やと思われてもあかんし、とっさに言葉が出んかった。結局喋ったんは猫犬とペットのことだけやんけ。もうちょっと積極的にいかんと、いつまで経っても先へ進まんやないか。俺は思わず叫んだ。
選択肢。
夕日のアホ。
2番目、俺の気持ちがわからんのか、あのアマ。
3番目、俺には高嶺の花なのか。
4番目、
俺。
やばいこれ。久しぶりに聞いた。で、どれにしようかな。で、レース読み。
622番さん、ゲロ実はほんまドSばっかやで。
で、623番さん、女性いたわーって書いてあるけど、で、624番さん、
あーって、
てか、あーって何？わかんないけど、いたぞーって言う。てか、刺されたのか、それとも、もうすでに。刺すよって言いながらも刺してて、あーっていう、もう、背中が、みたいな、わかんないけど、ね、本当に来ないね。本当に来ないね。来なかったね。つってもほとんどセリフがなかったから、まあ来なくてもよかったかなっていう気もしますけどね。
夕日のアホ。アホは肛門の前でわめき倒してるお前だ。魚影。
突然ヨウムイさんが現れて騒ぎを起こしている俺をあっという間に撲殺してしまった。
また撲殺だよ。すぐ撲殺するんだ。
庭師とかヨウムイとかなんだろうこれ。
俺には高根の花なのか。
合ってた。
あら、お花が好きなの？
どこをどう聞いたんか知らんけど、いきなり彼女が戻ってきた。これはチャンスや。
せやねん。お近づきの印に君にも何か花をプレゼントしようか思うんやけど。
うわ、我ながらようこんな出まかせ言えるわ。
で、どんなお花を？
選択肢。ホウセンカ。2、コチョウラン。3番目、読めない。4番目、トリカブト。トリカブトって、トリニカブトって書くんですか、本当に。3番目、これなんて読むんだ？これ3番目わかんねえな。1文字目がなんて説明したらいいかわかんない。でっかい人っていう字を書いて、その左右にちっちゃい人っていう字を書いて、でっかい人っていう字の一番上か、あ、そうか、大っていう字書けばいいんだ。大っていう字を書いて、その、傘の下に小さい人っていう字が入ってる字。これなんて読むんだろう？これ京かな？これ京畜島かこれ。調べてみる。間違えた。にゃ、合ってたよ。京畜島か、ホウセンカかコチョウランかトリカブト。トリカブトって当て字であれいいの？本当に合ってんのこれ。625万さん、イサム、ゲストなんて来なくてもいい。来なくてもいい。出た、そこだけ抜き取った。来たよ。来なくてもなんとかなったんじゃねえのと。ね、あんまりこれ女性出てこなかったし。で、626番さん、トリカブトとトリゲルマンって同じ仲間？まあ、毒素はかなり強いね、両方とも。で、次。トリカブト。敵、復讐ってトリカブト相手に送るあなたが一番敵むき出しじゃないのよ。一言もありまへん。花言葉だとか関係なしにトリカブトなんか送られたら普通怒るわな。とか思ってる間に俺は彼女のカバンで撲殺されてしもた。またかよ。コチョウラン。正解。
コチョウラン、あなたを愛しますって？
ここまで来たら一か八かや。お、俺君に惚れてもうたんや。つきおうてくれへんか。てんてんてん。長い沈黙が俺たちの周りを覆う。やがて彼女が口を開いた。
ごめんなさい。気持ちは嬉しいけれど、あなたの気持ちには答えられないわ。
ガーン、そんなん。
それに私、もうすぐ転校するのよ。
ええ。
任務、じゃなくて、父の仕事の関係で遠くに行くことになっちゃって、あなたは面白い人だし、すぐにいい人が見つかるわ。悪いけど、じゃあね。
そう言うと、彼女は俺の視界から消えた。こんなことで諦められるかい。どこへ行くか知らんけど、地の果てやろうと、海の底やろうと、彼女についていくからな。ほんでいつか俺の気持ちを分かってもらうんや。何？ストーカーやないかと？失礼な。俺の恋はまだ始まったばっかりじゃ。彼女が誰かのものになるまでは諦めんだけや。それから俺は彼女の足取りを追う生活へと突入したんやけど、まさかあんな事件に巻き込まれるとは思ってもみんかったな、正直。ほら、終わっちゃった。今回早かった。
ファーストボックスの、やつよりも早かったんじゃない？今回。セカンドボックスエンド。次回予告。
おのれ、まさか貴様がここまでやろうとは。
倒れ伏す者の眼前に立つ天王寺サブローだ。こう見えても俺は琉球空手をかじったことがあるんでな。少し得意げに彼は語る。
くっくっく、いい気になるのも今のうちだ。まさか貴様の敵が私だけだと思ってるのではないだろうな。
何？
油断したな、天王寺サブローだ。
お前は島。反射的に振り向いた天王寺だったが、それよりも早く彼は何者かに一撃を浴びせられ、意識を失うのであった。この次回予告は、サードボックスに入ってると。
多分ね。あ、でも違うわ。サードボックスの実際の内容や設定にはおそらく多分きっと全く関係ないと思いますんでって書いてあるわ。じゃあ、セカンドボックス終了。終わった。セカンドボックス終わりました。読み終えた。次、サードボックスだ。でも、サードボックス読み始めたらやべえから、もう、1時間オーバーしちゃうし、サードボックスは、また今度だね。とりあえず、セカンドボックスは終わらせた。終わった。早かった。よし。よし。よし。終わった。じゃあ消して、去りますかね。12時になっちゃうし。この辺で。2時間やったね。2時間。うん。さて、去るか。はい。そう。これは、もし誰かが来たとしても、あんまり読まなかったし、大丈夫だったら良かったんじゃない？別に、と思いますよ。はい。つうことで、聞いてくださった方、お疲れ様でした。ありがとうございました。そうですね。次回はいつやるかわかんないけど、とりあえず、次回はこのサードボックスの、雑草から、スタートして、それで、そうだな、聖鷹和立荘も行けたら、行ってみたいところ。うん。それでサードボックスのその、なんだ、ちょっと短いこっちの何があるかわかんないけど、その話は、多分読めないだろうから次回回しかな、うん、多分ね。で、だからなんで終わろうとすると来るんだろうな。レス読み、627番さん、おいおい、まだ始まってもいないぞと。始まってもいないのか。終わったっつの。始まってもいないぞって、もう終わったっつ。で、628番さん、誰も来なくてよかった。多分そういうとこだけ抜くからね、またね。で、新しいのが来るね。629番さんが今来た。で、630番さんが今来た142。かっこいい。で、631番さんが便乗今来た。だ、便乗今来たとかいいから。便乗って書いてる時点で今来てねえだろっていうね。もう、ね、終わりますよ。だから、もう、今来たっつってももう、便乗つってる時点でね、ね、終わる。さすがに。なかなか、よかったです、ではですね、まあまだ避難所空いてますし、まあ避難所に誰か来てもねと思いますしね、ワンちゃんが、やってますんでメダルやね、そちらの方を見ていただければというふうに思います。つうことで、この辺で終わりたいというふうに思います。サードボックス、そうか、雑草のあの続きからだから、まあ、聖鷹和立荘もそうだけど、とりあえずまあ気になるところで全部終わってるから、うん、いいんじゃねえのと思いますけどね、何がいいのかよくわかんない。とりあえずまあ楽しみなんで、でもサードボックス読み終えても終わんないんだよね、これフォースボックスが出るってことは、まだ終わらないんだよな、それな、で、レス読み632番さん、序章が終わった。本放送まだって書いてあるけど、序章じゃねえし、終わるし、疲れたし、寝るし、寝る。うわって。もう13時間が効いてると考えて。で、633番さん、最近のイサムさんのレスに対する返しが寂しい件について、なこと言ったって全部読んでるのでもいいじゃん。さあ、全部頑張って読んでるし、つか眠いんだってどう考えても。レスに対する返しが寂しい件についてって、でもあんまり別に変わってない気がするけどな。うん。で、634番さん、火曜日の0時から第2部。
火曜日の0時からじゃもうあと5分ぐらいだよ。あと4、5分だよ。で、635番さん、終わると言ってすぐに切らないところを見ると本当はまだやりたいんでしょと。いや、だからレスがつくから読んじゃったっていうのですよ、また。ね、つかなくなったらすぐやめますよ。これでつかなくなった。じゃあやめます。2時間ほどでした。ファイルバンクの方にはこれはアップ一応します。うん。じゃあ、お疲れさんでした。ありがとうございました。ファイルバンクの方にアップするので、もし、ね、途中から聞いてて聞きたいという珍しい方がいましたら落として聞いてみればいいじゃないというところで、去ります。ほいじゃあ、この辺で、さらば。終わります。雑草切ってですね、曲をかけてですね、帰りたいと思います。ねえな。ねえから普通に去るかな、これ。あ、じゃあ、最近じゃねえや。昔ね、ちょこちょこかけたやつにしましょうか、また。はい、ではこの辺で終わりです。ほいじゃあねと、じゃあこれかけてみる。それではバイバイ、さらば、てか明日来るかどうかわかんない。では